ね、フィリピンの方々のまあ、コンサートというか送別会のようなのがあったんですけれども、すごく良かったんですね。それでその時の映像をね、本当は見てもらおうと思ったんですけども、まあ、来週本人が来てくださるかもしれませんので、そしたら生で声が聞けるので、もし来れたら大礼拝では生で、1ではまあビデオになると思いますけども、今日は準備してないでしょう、ね、はい、だからまあ来週にしましょう。じゃあ今日は1分動画に入っていきたいと思います。今日は予言の実践というところですね。お願いします。
皆さん、こんにちは。今日は予言の実践についてです。予言を実際に用いるためにまず大切なことは、予言の賜物、働きは教会に与えられたものなので教会の管理の中で用いるということです。具体的には教会の牧師が責任を持つ集会か、また牧師が許可した集会で予言を用いるということです。そしてその集会の中で牧師あるいは牧師が立てたリーダーに従って用いることが重要です。リーダーの導きを無視して予言を語るなど秩序を乱してはいけません。さて、このように集会の体制が整ったらいよいよ実践です。クリスチャンで聖霊のバプテスマを受け、異言の祈りが開かれているなら予言を語ることができますから、まず賛美と祈りの中で神様に心を向けていきます。そして多くの場合、予言は思いのうちに与えられるので神様からの言葉を捉えて語っていきます。どの思いが神様からの言葉かわからないと言われるかもしれません。確かに思いの中には神様から来たものもあれば、自分の思い、サタンから来たものさえあります。しかし、とにかく思いの中に来た言葉をどんどん語っていきましょう。これが訓練となり、だんだん神様からの予言の言葉を捉えて語ることができるようになります。初めのうちはほとんど自分の思いかもしれません。しかし繰り返し語っていく中で、より主の言葉を捉えることができるようになります。主に期待して教会の管理を受け、熱心に訓練し用いていきましょう。では、
はい、ありがとうございました。今予言のことをずっとやっていますけれども、予言は学ぶってことはとっても大切なんですけども、それ以上に語るってことがすごく重要なんですね。もちろん吟味しないといけませんし、最初はまあ、神様からのこと、まあ、吟味できたら神の言葉なんですけども、神の言葉というよりは自分の思いであったり、まあ、時には間違ってしまって違う例を捉えたりするかもしれませんが、失敗を恐れずに語るってことはとっても大事です。だから牧師の認めた集会、あるいは牧師がいる集会、いなくても牧師が許可している集会の中でですね、自分たちで勝手に集まってやるのはよくありません。ただ預言者学校の学びの中で何かグループになってやるとか、あるいは宿題のために一人で予言をするとか、何人かでやるってことはですね、それは許可されてるからいいんですけれども、そこで語る、そして、行くってことはとっても大事です。そうすると正確に予言を捉えるようになります。で、正確に予言を捉えるようになってくるってことは、つまり神様の声を、神様の導きを正確に捉えるようになっていくってことなんですね。さっき思いって言いましたけど、思いとは限らないんですけど、思いに来るのは一番多いんですけれども、まあ、神様からの思い、自分の思い、そして違うものから、まあ、サタンですね、違うものからの思いってのがあるんですけども、神様の思いが、我々が成熟していけばいくほど、神様の思いと私の思いがつながっていくんですけど、大体多くの場合、最初の頃は神様の思いと自分の思いは、まあ、ぶつかってたり、違ったりすることが多いんですね。でもそれでも予言を語っていくことによって、神様の思いにだんだん私は近づいていきますので、ぜひですね、まあ、熱心に予言を語ってほしいと思います。今終わりの時代ですけれども、終わりの時代において予言というのはものすごく重要なポイントを占めているだろうと思いますね。まあ、吟味されたならですけれども、そして本当に正確に神から来ていたら、それは神の言葉です。もちろん旧新約聖書の枠の中に入りますけれどもね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、その前に先週ですね、月曜日の日に大牟田に行ってまいりました。で、大牟田を牧会しているペトリと牧師は、タマナと大牟田を牧会されているんですけれども、タマナの方にはですね、いろんな方々が来られておられて、この前はタマナゴスペルクラブと今始まっていて、ある方のお家で始まっているんですけれども、寝たきりだった方がですね、この前は立ち上がって車椅子に乗って賛美大会に南九州賛美に来られました。で、 マイクを近づくキーンと音がして、ちょっとなんか超音波がダメなんですかね、なんかダメだったんですけども、ちょっとマイクを離して歌われたんですけども、最初に1曲歌って、その次はご主人がケーナを、あ、1曲目かな、ケーナを吹かれてみんなで歌って、2曲目は自分の作ったオリジナルを歌われたんですけども、今までのことを知っている人にとっては奇跡ですね。感動いたしましたけれども、だからまあそういうことが起こっています。で、本当は特別枠で今度の九州大会に来てほしかったんですけども、ちょっとそこまではまだいけないってことだったんでね、今回は来られないんですけども、まあ、そういうことは玉名で起こってて、それ以外にもいろんな方が救われて玉名は導かれてるんですが、一方大牟田はですね、主に示されて大牟田に行ったんですが、一回ね、なんか昔大牟田ゴスペルクラブっていうのを始めたらね、なんか市かなんかのあれに出してくださったんですね。ガバッて人が来てですね、でもフォローしようがなくてですね、でなんか誰もいなくなったって感じだったんですけど、再びまた大牟田ゴスペルクラブを始められたら、来られたみたいですね。で、そして、まあ、それでその人たちに、まあ、正解の案内を今までされたんですけども、まあ、数ヶ月間何の音もなかったんですが、月曜日の日ですね、いきなり来られたんですね。で、成果終わった後にはっきりイエス様を信じられました。まあ、プライベートなこと、ちょっと内容はお話しておきませんが、相当大変なところを通ってらっしゃるんですけども、はっきりイエス様を信じられまして、なんかすごい良かったなと思ってね、神様に感謝したいと思います。大牟田の方で働きが起こってきたっていうのは、神が使わした場所で起こってきましたから、なんか始まってきたぞっていうことを思うわけですね。なんか、もちろん玉野も使わせたしですよ。でも大牟田は引っ越していった場所ですから、なんかすごい神様のなんか時を感じてね、とても嬉しく思っています。また佐世保もですね、今回会議来ましたけど、来月からは土曜日にすることになりまして、新しいっていうか、まあ今と違うタイプの人たちも来れるようにということでですね、何かが動き始めて、佐世保の方はオンライン人が名前を伏せますけども、カメラマンの妹の方のお友達がいるわけですね。でその方が、もう始まる前から来られまして、誰よりも早く、私が来た時には待ってくださっておりまして、で、正解ね、すごかったですね。だから、なんか新しい方々がどこにも来始めてるってことをはっきり感じます。で特に今まで来なかったところ、今まで動かなかったところが動き始めてるっていうのを感じて、小さな変化なんですけども、いつも言いますけど、手ほどの雲って私いつも言いますけど、私本当にそれを感じてるんですね。何かが起こってくる前触れだなってことを思います。主にすごく期待したいなというふうに思っています。さて、それでですね、今日のところに入っていきたいと思いますけど、今日は、マルコの4章の35節から、第3版の方は72ページ、第2版の方は66ページからですね、こちらに出ますからね、あそこにね、行きますよ。今日ちょっと聖書を見ながら行きますね。さて、その日のこと、夕方になりました。イエスは弟子たちに言ったんですね。さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたんですね。イエス様が弟子たちにさあ、向こう岸へ渡ろうと言ったんです。弟子たちが向こう岸に行きたいって言って、イエス様はいいよって言ったんじゃなくて、イエス様の方が向こう岸へ渡ろうと言われたんです。イエス様から語られてきたこと。イエス様から言葉が来たんですね。そして、そこでイエス様が言われるから、弟子たちは、群衆を後に残して、ね、船に乗っておられるままで、まあ、イエス様は船に乗って話をしておられたんで、そのイエス様の船に乗っているままで、そのイエス様 の乗って、あるいは別の船も一緒にイエス様をお連れした。他の船もイエスについていったと。イエス様がおっしゃるから、イエス様がおっしゃるから分かりました。じゃあ向こう岸へ行きましょうと言って、イエス様をお連れしたわけですね。つまり、主の言葉に従って踏み出したわけです。主の言葉に従って、主がおっしゃる通りにしたわけですね。で、皆さんこう思いませんか？主のおっしゃる通りにしたならば、普通なら、ちょっとね、例えば4時間かかるところが2時間で行けるとかね。普通ならね、4時間かかるところをね、追い風が吹いてきて船が飛んじゃってね、あっという間に行けるとかね。そういうふうに考えませんか？主がおっしゃって死に従って行ったんだから。ただ何が起こったかというと、神がおっしゃったから船でしたのにもかかわらず、37節、すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。この後の言葉を見ると、38歳弟子たちは私が溺れて死にそうでもって書いてありますから、いつも言うように、この弟子たちは外来語のプロなんですね。漁師で。外来語でよく知ってる。その彼らが死ぬかもしれないと恐れたということは、この激しい突風で船が波をかぶって水いっぱいになったっていうのは、本当にこう、普通じゃないぐらい危険な状態だったんだと思います。で、外来語を知ってるからこそ怖かったと思うんですね。知らなかったら別にね、ヒーとかでおしまいですけど、知ってると本当に怖いですよね。 そうだったと思うんですね。で、主がおっしゃるから同じ人にこうなった。で、私の人生に神がおっしゃるから従っていくと、きっと何か祝されとって期待してたら祝されるんですよ、最終的には必ず。でも、その途中において、その過程において、祝福されどころか困難がやってきたり、なんでこんな目に遭うのってことが起こることがあるんですね。どうぞそこで投げ出したり、もうダメだって海に飛び込んで自分からそういうことしたようにしてほしいんですね。一番最初の朝に来た頃に繰り返し語られたんですね。イスラエルに行きなさい、イスラエルに行きなさいって。私は長崎のために乗ってほしかったわけですね。だから長崎の方行こうと思ったら、予言はイスラエルに行きなさいという感じだったんですね。で、もちろんイスラエルは行きたいと思ってましたけど、ハネムーンで一回行って、そしてまた行きたい、何度も行きたいと思ってましたけども、やっぱり長崎来て使わされてきたから長崎のと思ったんですけども、そういう予言だったんですね。まあ、それだからイスラエルに行かなきゃと思って、イスラエルに向かって一生懸命祈って準備して、最高と思ったらですね、大失敗をしたんですね。もう本当に大失敗をして、で、結局イスラエルに、行くつもりで直前まで準備していけないことが一回あったんですね。すごく痛い目になったことがあったんですね。で、神様おっしゃるから、ここまで準備してきたのにと思ったんですよね。で、行けないことがあって、それから、みんな東京から順番に行ったんですね。で、6回チームが出て、一番最初の頃ね。一番最初の頃、もう今みたいなんじゃなくて、本当に自分たちで宿も作る、自分たちで飛行機も取って、ともうそれ自分たちで地球の在り方を見ながらこう行くってチームだったんですけども、まあ、第6チームまで行って、第6チームまでの間に、まあ、他の人たちが行って、パウロ牧師が行かれて、他の人たちが行って、で、私は行かなかったんですね。で、私は、自分は神様から言われてたので、だから行こうと思ったのに失敗をして、しかもこうやってみんなが行ってる順番に行ってる時に行かないなと思ってですね、思ってたんですね。そしたらですね、でも一応教会でね、イスラエルのためにっていうことで、毎月毎月こうね、貯めてたんですね。そして、第7チームの募集が始まったから、一応その、イスラエルで貯めてきたお金が、まあ、それなりに貯まったから、まあでもこれは教会貯めたお金だから私が行くのはどうかなと思ってですね、でまあ東京に電話したんで、パウロ牧師にね。で、パウロ牧師に言ったんですね、今度イスラエルの、教会貯めてきたお金があるんですけども、これで行ってもいいんでしょうかって聞いたんですね。秋元さん、あ、そうって電話切ったんですね。で、次の授業を受けたらですね、回線の授業を受けたらね、今度の主催チームは木原君が副リーダーですって言って、あ、と思ってですね、副リーダーになってたんですね。それで、行くことになって、それがね、15名だったんですね。今15名ってすごく少ないんだけど、当時15名はすごく多かったんです。ですが時代って突然変わるんですよ。今15名って少ないでしょ。その頃は15名ってすごく多かったんです、ね、今まで一番大きなチームだったんです。で、秋元牧師は逆に大丈夫かって心配してくれてくれたんです。で、15名で行って、その時に、モスクワと最初にローマに行って、そしてイスラエルに行って、ローマに行って、モスクワに行ったのかな。その3つを行ったチームだったんですね。久保田牧師と一緒だったんですけども、でその時以来イスラエルに毎年のように行くようになったんですね。多い時は昔1年に3回行ったことだったかな。なんか 2回は間違いなく何回か行きましたけども。で、特別な導きと御心をそれから具体的に書かれました。でも一番最初は失敗をして痛い目に遭い、で、みんな行くのに自分だけ行かなくて、別に行きたいというよりもなんか、行けって言われたらいいなと思ったんですけどね。そうだったんですね。で、皆さんね、神様が導いたんだけども、神様が導いたのに困難にあったりうまくいかないことってあるんです。神様が導いた職場だから上司は優しくて同僚はいい人で仕事は優しいかって、そうはいかない。神様が導いたのに上司は意地悪で同僚は合わなくて仕事は大変ってことはあり得る。神様が導いた学校だから環境抜群かと思うと、神様が導いた学校なのにすごく大変だったりすることもある。今四男が学校でチャペルを主に導かれて始めました。で、主が導かれてやったからいいかと思うと、すごく戦ってますね。で、この時もイエス様がおっしゃるから、別に彼らが無国籍行きたいわけじゃなくて、イエス様がおっしゃるから行ったんですね。それなのに激しい突風で、しかも彼らが死ぬかもしれないと思うぐらい船は波にかぶってものすごい大状況になったんですよね。もしそういう状況に今なってる人がいたら、ですか、神に愛されています、本当に愛されています、 このあと奇跡が起こるからですね。今年は奇跡なんです。そして別にそういう状況じゃない人は別にそうならなきゃいけないことはありませんので安心してください、ね、そんでこれからそうなるかってわけじゃありませんから安心してください。ただそういうことは起こりうるってことです。あるいは皆さんの愛する人がそういう状況に置かれたときに何か悪いことしてるんじゃないかしらなんて発想しないでほしいんです。間違いの神が導いた場所だったらばきっとこれは何かあるぞっていうことを覚えてほしいんですね。この時なった嵐になったところはですね、38節イエス様は、イエス様だけはって書いてある。他の人みんなね、もうパニックですよね。ね、パニック障害かですね。ね、そういう状況ですね。パニック、ああ、どうしようってことですね。ところが、イエス様だけは、友の方っていうのはどっちですか？友の方っていうのは、教えて。ありがとう。はいはい。聞いてない人答えなくて。ね、ありがとう。彼はプロなんです。後ろの方ね。だから、後ろの方で、ね、時々間違って、私、今は前って言うんだったから、やっぱ後ろにありがとう。ね、後ろの方で、何かというと、寝てたわけですよね。枕をして眠ってるっていうからね、もう、完全に睡眠って感じですね。ね、時々、後ろで寝てる人いますけども、ね、睡眠ですよね。で、何かというと、寝てたわけです。で、いいですか？後で言いますけど、これはイエス様はもう二つ。嵐の中でも眠れるほどにイエス様はハードに働いておられて、肉体は疲れていたんだと思う。でもう一つは、イエス様は自分で好きなことやってんじゃなくて、神様に示されて向こう岸を渡ろうと言ってるから、もう神様はそうおっしゃったら絶対行けるってもう信じきってるから安心して寝てた。この二つだと思いますね。でも、弟子たちからしてみれば、いいですか？弟子たちからしてみれば、この嵐の中でこんなに自分たちは死ぬかもしれないと思ってる時に、となるわけですね。私が必死に説教しているときに、となるわけですね。そうするとですね、思うわけですね。やっぱり弟子たちはね、ね、なんで寝てるんですかってね、こうなったわけですね。でもいい点があった。弟子たちは、本当に困ってパニックになったときに、イエスさんを起こしたんです。もちろん一番いいのは信じきってね、イエス様寝てるんだから俺たちも寝よう。まあ、絶対大丈夫だよって、パッて寝てしまえばね。いいんですけど、そうはいかないんですね。外来薬のことよく知ってるから、どうしてもこう見えるところと計算が立つ経験から、だから安心して眠れない。じゃあどうすればいいか、イエス様を起こせばいい。イエス様を座ればいい。イエス様のところに行けばいい。激しい嵐に遭いながら、イエス様のところに行かない人がいる。これはクリスチャンとしてもう最悪です。自分で頑張るってんじゃなくて、だってもう嵐なんか沈めれませんよ。いくらプロの漁師でも。そうですよね。対応はできるけど、沈めることはできないでしょ。これ、イエス様と行くしかない。イエス様を彼を起こしたんですね。ただね、起こし方が悪かったね。感謝と賛美を知らなかったんですね。私たちはね、イエス様、ありがとうございます。感謝します。この言葉気になりますから、ありがとうございます。ただ今怖いから助けてって言えばいいんですよね。いいんですけど、感謝と賛美を知らないもんだから、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですかって。なんか誰か言いそうな感じがするけど私が溺れて死にそうでも何とも思わないですかって、こう言い方はね、よくないですけども、マイス様にね、こんな目に私たちがあってんのにもう寝ちゃってもうってことで、こういうことでいかれば、それでも起こしたんです。それでもイエス様を起こした。イエス様のところに行ったん。イエス様に求めたん。イエス様にすがったん。ある方は今、嵐にあってる。病気という嵐かもしれない。もしかしたら死の恐れがある嵐かもしれない。もしかしたら境内のものすごく大きな嵐かもしれない。人間関係がこじれ切ってる嵐かもしれない。みんな嵐は違うと思う。でもその嵐のただ中で、イエス様を起こして、なんとかしてくださいって言えばいいんですよ。もちろんあれは感謝を知ってるからね。ありがとうございます。でも自分で手の上にいるからなんとかしてくださいって、感謝しつつ言ってくださいね。まあ、弟子たちはね、思わずもね、こんな私状況になってんなんと思わないですかって言って、あんまり進めない言い方ですよね。でも起こしたん。素晴らしいのはね、イエス様はね、なんて不思議なんだって言わないんですよ。39節、イエス様は起き上がると、目を覚まして起き上がると、いいですか？まず最初にしたことは、風を叱りつけ湖に黙れ沈まれって言われたんですね。Be silent でしたっけ？昨日。ビーサイレン、え？スティール。スティールって何ですか？ 静まれ、はあ、スティルって言うんですね。私はシャープだと思ったんですけどね。ねこれ何かって静まれって言ったんですね。黙れ静まれと言われたって、ね、すごいね、神様の感じですね。彼らは波が怖くて仕方がなかった、死ぬかもしれないと恐れつまれた時、イエス様は不信仰だなとかね一切言わなかった。まず彼らが直面している問題に対して死ぬ止まれって言って沈めてくださったんですよ。いや感動しませんか。私たちそうできますかね。いつもそんなことばっかり言ってとかですね、いいか見てなさいよ、なんでそんな信じれない、いい沈まれどうだ参ったかとこう言ったわけですよね。イエス様は違うんです。あなたが必死に求めて叫べばまず立ち上がってあなたを苦しめている風に向かって波に向かって言われるんです。沈まれって、あなたに沈まれって言うんじゃないですよ。波と風に向かって言われたん、沈まれって。そしたらですね、風は闇み大なぎになったって、嵐は沈まったんです。すごいですね、嵐まで沈めてしまうんだから。その上で弟子たちの方を向いて言われました。どうしてそんなに怖がるんですかって、信仰がないのはどうしたことですかって、ここで信仰が出てくるんですよ。私が言ったでしょって、私が向こう岸へ渡ろうって言ったんだから必ず向こう岸に渡るに決まってるじゃないかって、そうは言われてもねそりゃそうですよ、ね、でも素晴らしいのはね、本当に愛の方だと思います。まず嵐をしてみてからここにレッスンがあるんだよって、私が言った言葉は必ずそうなるんだけども、そうなる前に嵐が吹くし、ね、信仰の金子をね試されるんだよって、でも大丈夫だからねって教えてくださったんですね。そしてあとですね、彼らは大きな恐怖、この恐怖ってのは恐怖ってことはあんまり妥当な訳だと異形で言った方がいいと思うけど、恐怖ってのは恐れですね。恐怖に包まれてってのはね、この方は風さえ言うことを聞くんだっていう、やっぱ恐れですよね。風や水までは言うことを聞くとは、この一体この方はどういう方なのだろうっていう、神に対する聖なる恐れですね。これね、聖なる恐れを感じたわけですね。で、向こう岸に行く前は、神様素晴らしいと思ったし、奇跡も来ないですし、わーっと思ったけど、風や水までは言うことを聞くなんて思ってなかった。この方は自然界にまで、この方がおっしゃれば風や湖さえ言うこと行かなきゃいけないんだって、彼らにとって一番知ってる湖ですよね。この彼らの生活の現場、生きてきた現場です。そこでさえ神は言うことを聞けるんだってことが分かったわけですね。もっと神様に対する恐れと神の権威を知ったんです。で、主の言葉に従うと必ず神様は祝福してくださるんです。で、このあとね、この向こう岸に行って悪霊出しがありますからね、顔がありますから。でもその時にね、試しがあるんですよ皆さん、ね、ルツ前田さんが最初カンボジアには行きたくなかった、怖かったから。でもカンボジアに実際に行かれて、そして、本当に大きな言葉と大きな虹を見て、そして確信を持って確かにここだと思って行ったんですね。本当に子供たちを迎えようと思ってね、喜んで行った時は、ところが行ってみたら何も来らなくて、最初人来なくてね、準備してたら子供来なくて、そしてやっぱりあるその距離感を感じたんね、なんていうかカンボジア人の人とクメル人の人とね、距離感ってのは本当に喜んで行ったんだけど、やっぱり距離感を感じた。そして子供なかなか来なかった。最初に来たのにだったらね、内戦です。だからね、日本人にはこの感覚わからないですね。内戦、本物の戦車が走るんですね。私と B ちゃんはちょっとだけ体験しましたトルコの何だっけ、何空港だったっけ、トルコの、イスタンブール空港でね、本当に戦車走ってたからね、戦車見ましたからね。だからちょっと怖かったです ね。でもあんなもんじゃないと思う。本当に目の前を戦車が走って、映画じゃないんですよ。殺すために走ってるんですよ、ダダダダダってね。で、近くのガソリンスタンドが炎上して、そしてみんなサッと逃げて、もう慣れてるからね。隣の人が行かなかったんで、クリスチャンだったんで、隣の歯医者さんのところに行ってずっと一緒にいたそうですけども、本当に怖かったみたいですね。で、本当に子供たちを迎えようと思って、最初は家だったのに神様おっしゃると思って、確信を持って、主がおっしゃるから喜んで行ったんですよ。なのに最初に来たのは 戦争、怖かった。だって半年間はね、もう帰ろうと思ったんだけど、神様の導きに従って、こんな時こそ子供たちが孤児になるから受け取りなさいってこと で、彼女もそうしたいと思って残ったわけですよね。ところが半年間はね、誰かがドアをバンって閉めるでしょ。そのバンって音がね、そのバババって音に聞こえて、その時でピクッと体がするんですって。で、あ、向こうの雨ってすごいからね、ダダーってすごい降るからね、雨がダダーって降るとね、体がピクンってするんですよね。で、そういうところを通るわけですね。でも、その中で何が起こったかというと、本当にクメール人と一つになれたんですね。一緒に戦争体験して、そして子供が導かれてきたんです。神様は、あの時もし彼女が帰ってたら、今のカンボジアの働きはない。帰ってきても誰も文句は言いませんでした。私とパウロ牧師とかは、危ないから帰ってきていいって言ったんです。で、本人ももう帰るつもりでいたら、御声に聞き従い、100人以上の教会は4人しかいなくてね、でその時御声に聞き従いなさいって説教だったそうです。そこまでよく理解できたことか知らないけど、そう聞こえた。それで戻ってみたら、神様からはっきり御言葉と、そして思いが来た。こんな時だからこそ孤児たちがますます生まれる。そのために私は来たんだって。で、それが実は彼女の原点で、その後も何回かちょっといくつかの試練がありますよ。 HIV と間違えられるとかね、違ったんだけど、でも彼女によって何かあるたびごとにこれを思い出す時に、そうだって思って原点に変えられるっていうくらい重要だったんですね。で、まあですね、神様のおっしゃる言葉に従って、神様がおっしゃるから進み出した時、うまくいかなかったり向かい風が吹いてくることがあるんです。あなたにも、あなたの愛する人にも、立ち退かないでください。それはもっと大きな神の愛、もっと大きな神の権威、もっと大きな神の力をあなたが知る素晴らしい時です。そして神様がその場で必ず約束通り、向こう岸に貸してくださったように、神約束されたことを必ず果たしてくださるんですね。そうしててほしいと思います。昨日フィリピンの人たちが来てすごく良かったんですね。コンサートかと思った。そんなコンサートはほんのちょっとで、歌はね、夜だったからだと思いますけど、証しをしてくださってね、どの証しも良かったんですけど、私はもう最初の証しはすごかったですけども、どの証しも良かったんですけども、まあ牧師としてちょっと残念だったのはね、日本人の集まり方が少なかったね。まあインターナショナルサービスの人たちだから、普段会ってないから、まあ関係ないってことはないけど、まあ普段会ってないからってことだったし、夜遅かったから来れない方が多かったんだと思います。だからまあ仕方がないんですけど、彼らはコンサートした時やってきて、自分のお友達をフィリピン人の人も日本人の人も少しでも誘おうとしたんですね。で、彼らが帰る時に、日本人の方は自分が忙しいから来れないんですね。日本人はよく分かってませんけど、日本人はとっても親切で思いやりがありますが、聖書の意味で愛はありません。厳しいこと言うようですけど、自分がされたくないことはするなって教えられてるんです。聖書のこと一切言いません。してもらいたいことをしなさいって言うんです、ね、で、私は牧師として、自分が、ああこういうふうに来てきたんだなって、だからこういうちょっとね、現れてるなと思ってね、ちょっと昨日はね、ちょっと心が痛かったっていうかね、悔い改めました、すごく。その後ね、で、自分のことを守りたい、自分が大変だから、自分なんですよ。クリスチャンが祝福される鍵はね、違うんです。与え始めてごらんなさい。本当に祝福されるから。境内が回ってる人は捧げてるんです。持ち上げてる人はどんどん与えてるんです。どう言われようと、何をあれようと、どう思われようと、自分のできるもので下げてるんです。笑うやつがいても、バカにする人がいても、その人はどんどん持ち上げる。マーリンさんは書き続け、語り続けたって書いてあった。夢を書いて、ね、一見聞くと簡単だけど、絶対最初の頃ね、うまいって言われなかったしね、いろいろ言われたと思う。それでもやめなかった。まあ、話は脱線しましたけど、でそのフィリピンたちはとっても衆会だったんですけども、妻が面白いこと言ったんですね。一番最初の時にね、フィリピンに行ったんですね。それね、私はこの2014年かなんかに行って、それから人が来たから、そこがポイントだと思ったけどね、余計を考えてみたら、私は長崎に来た1988年5月に来て、6月に恵みが生まれて、行ったのは8月だっけ、7月、8月だよね、8月、まだ赤ちゃんがね2ヶ月ぐらいでね、誰もいないね、 もう、もう、もうその頃若くてですね、今も若いですが、ね、すぐリバイバル行こうと思ってたんですね。それで、6畳ぐらいのところでね、今より大声で説教してました。やはり隣近所迷惑だったと思うんですけどね。ね、で、生まれた赤ちゃん2ヶ月で、まだ人は導かれてなくて、ちょうどなんかもう、一生懸命やってるのになかなか受からないってところでね、でも、最初は祈り込めって言われたら祈ったんですけども、フィリピンに行ってくれって、ね、パウロ牧師が行かれた後、じゃあ今度行きなさいって言われて、3週間ですよね。それで妻はですね、子供と2人で、奉仕してくれた人がいたから、その人もいたんですけども、とにかくいたんですね。で3週間、何もない。で考えたら今から言えばね、こっち、向こうも私もまだ若くて不十分なのに行って、奉仕させてくれて、よくさせてくれたと思いますよね。でも行って奉仕したんですね。で、すごい思いを持って、この長崎来たのに、もう全然動かなくて大変で、しかもフィリピンまで行ってですね。やったんですね。そしてその時はなんとか奉仕して帰ってきたんですけども、その時すぐ見合うか何もつかない。ところが今30年経った時にはあれだけフィリピンの人がいるのを見てね、神様って本当に真実だなって妻は言ったんですけど、確かにそう思う、本当に真実だなって思いますね。多くの人は船出したらすぐにうまくいくと思う。さっき私が言ったように4時間で行くところを2時間で行けるか、場合によって追い風が吹いてきて船が海の上、海を進めて飛んじゃって飛行機みたいにポンと向こうに行くよ。そういう奇跡を考える、起こりますよ。神様が本気になれば、ね、そういうこともあり得ますよ。でも多くの場合はどうも逆に向かい風が吹いてきて困難に遭う。でもそれは試したけども、それを通してもっと深い神の愛、もっと大きな神の力、神様がどんなに偉大な方かを私たちはそこで学ぶ。そして必ず向こう岸に着くんです。そして向こう岸にはイエス様が人々を解放する、悪霊に仕えた人々を解放する、この後ね、技が起こるんですね。待ってるんです、使命が向こう岸に。で、皆さんどうぞね、いよいよリバイバルが本線に入ってきて、これから起こります。まだ小さな印です、手ほどの雲ですが、この手ほどの雲の後に大雨が待っています。この手ほどの雲があって、神様に招かれたり、神様に言われたら、どうぞこの時の弟子たちに向こう岸渡ろうって言われたら、ぜひ船を出してください。で、波が来て風が吹いたら、ひえーって言って慌てて元に戻らないようにもうダメだって言って飛び込んでしまわないように、イエス様を起こしましょう。一番いいのはさっきから繰り返します。感謝を知ってるから、主よ、この話を感謝します。死にそうなことを感謝します。イエス様起きて、ありがとうございます、イエス様。イエス様と一緒に眠れたらそこまで行きませんから、ちょっと起こして何とかしてくださいってこう言うのが一番いいですね。でも最悪、パニックになって、ひゃーって言ってもいいから、いいっていうのは良くはないけどいいから、イエス様を起こしましょう。誰かに助けを求めるのではなくて、必死になって自分の体力や経験や知恵や力に頼るのではなくて、キリストご自身を起こしてください。本気になってキリストにすがってください。キリストに求めてください。キリストに解決と勝利があります。イエスキリストにおできにならないことはありません。イエスキリストのところに行くならば、イエスキリストは必ず答えてくれるんです。もし子供がね、父親っていうのはですね、もし子供がですよ、私にですね、お父さんしか頼れないんだ、お父さんしか頼れないのよって言ったらですね、どんなことしてもやってあげようと思います。そういうもんです、父親っていうのは。子供が言うからちょっと言いにくいんですけど、そんなこと言ってもできないんじゃないって言われる人いますけど、いやでも本当にどんなことしても やると思いますね。で私はそんなこと言ってもできないこといっぱいあるのを知っております、人間だから。でもキリストは、父なる神様はおできにならないことは何一つないんです。何一つないんです。 あなたを愛しておられるこの父なる神様は、あなたを愛して一人子のイエス様を十字架につけるまで愛しくださったイエス様は、あ、父なる神様は、そして喜んで十字架にかかってくださったイエス様は、この愛にできないことはないんです。この方のところに行って、この方に求めてください。その時必ず答えてくれるんですね。それをね、覚えてほしいと思いますね。必ず向こう岸に行けるから。投げないこと。それをね、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の様の御言葉をありがとうございます。一人一人置かれている状況は違い、今、いる場所も違うと思いますが、どの人にもあなたは祭殿を与え、最高を与えてくださる神です。どうぞ、向こう岸を渡ろうと言われたら渡っていく勇気を与え、向かい方が来ても、どうぞ諦めたり投げ出したりではなくて、イエス様に求め、そして本当にイエス様の言葉による奇跡を見て、神様の栄光を称えて、神の力を知ることに、神の愛を知ることに、今日導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずこうやって申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたに願い求めているこの願いと求めに今答えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、一人一人に導きのこと、具体的に答え、あなたの御業をなしてください。キリストイエスの名によって心と体を完全に癒されよ。イエスキリストの名によって心と体を完全に治れ。精霊の力を腰に、背中に、肩に注ぎます。股関節に注ぎます。イエス様によって癒されよ。癒されよ。癒されよ。オンラインされている方々の中に今触れて、完全な癒しと解放を与えてください。恐れを出て行け。全く愛を恐れを締め出す。イエス様は何よっても恐れをその人の力出て行け。ありがとうございます。必要のすべてを完全に満たしてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。古い方ですね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。